こんにちは、ゼロ戦の藤原です。高額商品をバンバン販売する仕組みを構築するという顧客獲得思考についてお話ししていきたいと思います。ではよろしくお願いします。結局ですね、ビジネスって高額商品を売るかリピート商品を売るかっていうのがビジネスを安定させる唯一の答えになるんですが、多くの人がですね、単価が安いものに対して新規のお客さんを探して売ってるんですよね。で、そうするからこうビジネスって言ってどんどんシュリンクしていっちゃうんですよ。大きくならないんですよね。なんでかっていうと、1000円のものを例えば1000社に売ったところで100万円にしかならないじゃないですか。でも1000社に売るってどれだけ大変なのかってことですよ。であれば100万円のものを1社に売った方が簡単ですよね。ただ面白いのが、1000円のものを1社に売る労力と100万円のものを1社に売る労力って実は同じなんですよね。だったら今回のテーマであるやっぱ高額商品っていうのをバンバン売っていきたいですよね。で、そうするとビジネスって大きくなっていくし、どんどん成長もしていくんですね。なんでかっていうと、それがあったら次に投資っていうことができるようになるからです。ただいきなりこう100万の商品買ってくださいってことをチラシとかメールポーンと投げたところで反応が取れるほど、まあ世の中甘くはないですよね。であればこう何が必要なのかっていうと、この仕組みなんですよ。ただこれまあマーケティングとか勉強してる人だったらごくごく当たり前のことで普通なんですけども、一部ちょっと分かっていないっていう人がこの考えが入ってないんですよね。でこのいきなり買ってくださいってことをやっちゃうんですよ。でこの仕組み構築で、まあ、一番分かりやすい例出すとですね、トヨタ自動車ってあるじゃないですか。トヨタ自動車ってこう何で儲けてる会社だと思いますか？テレビ CM も売ってますよね。でそうするとなんか車売ってる会社だって思うじゃないですか。でも実はオートローンで儲けてる会社なんですよ。オートローンって何かっていうと、車を買う時の借金ですね。でじゃあどれぐらいかっていうと、まあ収益の8割がローンって言われてるんですよね。で、実際に表面ですね、車っていうのは2割ぐらいなんですよ。で、ちょっと CM 思い出していただきたいんですが、家族層狙ってますよね。こう30代、40代の。家とか、こう今ローンを抱えている世代をターゲティングしていって、こうワゴン車だったりとか。っていうのをこうやっていって、こう子供たちとかもそこにいますよね。これっていうのは、まあ子供たちがこうどんどんどんどん大きくなっていくので、まあ大きい車を必要としますし、まあそれがローンを組むっていう世代なんですよね。で、それを CM で集めてるっていうことなんですよ。で、ローンっていうのは実はそのローン会社からですね、バックマージンっていうのが入ってきて、実は現金で買うよりも圧倒的にそちらの方の手数料っていうのがあるんですよね。で、例えば高級車、レクサスとか、まあ高級車ってあるじゃないですか。ああいうのって、それよりも CM ってそんなに見ないですよね。で、あれはなんでかっていうと、こう富裕層っていうのはあんまりローンって組まないんですよ。もう現金一括でポーンと買っちゃうんですよね。なので、こうローンを組まない人をそんな大きい費用で集めたところで、こう車単体ってそんなに収益って取れないんですよね。そうすると、こうあんまりこう儲からないじゃないですか。でもこうローンを組んでくれる世代っていうのを集めたら、こう借金ビジネスっていうのが成り立つんですよね。なのでこう8割はオートローンで、実は2割は車っていうことですね。でそれで収益が成り立ってるっていうことですね。なので集客の商品は車で、収益の商品はオートローンっていうことなんですよね。でもこれがですね、この仕組みがなかった場合で考えてみてください。こうローンだけで売りに行くってこうすごく難しくないですか？こうお金貸し業と言われるところなんですから、すごく難しいイメージありますよね。だからそれを販売するためにこう大衆向けにフロント商品っていうのを、集客商品ですねを考えて、まあ要はですね、車なんですね。でそれを売っていくっていうことなんですよ。でその収益が上げる商品がオートローンということですね。でもまあ多くの人がまあこういう考えをせずに、集客商品、収益商品っていうのを分けずにやってるんですよね。まあその単体で全部利益取ろうという考え方になっちゃうんですよね。あとはこう高額商品の部分ですね、収益商品の部分をこういきなり表にバーンと告知しちゃうから、こう反応が取れないとか儲からないっていうのがあるんですね。まあそうじゃないってことで、やっぱ収益と集客っていうのをまず分けるっていうシンプルな仕組みっていうのを作るんです。で会社でいうと、もう部門を分けてもいい ぐらいですね。で、それでこの集客の商品っていうのから告知をしていくっていうのがポイントなんですよ。で、ただその先のポイントが実はあって、この集客と収益の商品の願望っていうのを一致させなきゃいけない。で、そこずらすとダメっていうことなんですよ。で、その願望がずれてたら、こう全くその関係ない人を集めても集客はできるけど収益にならないっていうことがあるんですよ。で、そこはあのセールスの能力が足りないっていうことではなくて、その願望がずれてるっていうですね。あとその金額感とか、そこがずれてるとその収益化にならないっていうことがあるんですね。そうだったら意味なくじゃないですか。うん。なので、まずこの願望をずらさないっていうのが非常にポイントになってきます。うん。で、あとはですね、この収益の商品から考えるっていうことも非常に重要です。なので、集客商品を考えるんじゃなくて、まず収益商品、あなたのビジネスで一番利益取れるものを先に一番最初に置きます。で、それ置いてから、それをやるためにどうすればいいのかなっていうふうに、全部その収益商品につなげるために集客商品って集めていくんですよ。で、多くの会社がこの集客商品をいろいろ作っちゃうんですけど、収益とそこ結びついてないみたいな。まあ、そういう形になるので、やっぱゴールはその収益商品っていうところですね。で、そこからやると。なので、この集客から収益を考えるってやっちゃうと、こうビジネスっていうのは行き詰まっていっちゃうんですね。うん。なので、何度も言ってますが、この収益の商品があって、その関連するもの、願望が一致するものは何かなっていう形で、収益商品のラインナップを増やしていくっていうことなんですよね。うん。なので、あなたのビジネスの収益商品って何ですかね。うん。で、それを置いて、その願望を決めたら、それの切り口っていうのをいろいろ考えて、収益商品っていうのをできれば増やしていってもらいたいんですよね。で、僕の場合は、例えばセミナー DVD っていうのを使ったりとか、まあ、今だったら、こう、無料セミナーっていうのを集客商品に使ってます。うん。なので、こう、低単価ではなくてですね、まずは100万円、まあ、少なくとも50万ぐらいの商品を収益商品として作るっていうのが非常にポイントです。で、それを作った後に集客商品っていうのを考えていくんですよ。うん、なので、この高額商品をバンバン販売していくっていうのは、この仕組みを作ってあげるっていうことが大事ですね。で、この収益っていう商品を表に出さないっていうのがやっぱポイントになってきます。なので、表に出てないので、競合他社から見たら、こう、馬鹿にされて、こう、そんなことあっても全然気にする必要ないです。むしろその方がいいですね。で、その方が儲かるんですよね。一人勝ちもできます。なので、この高額商品っていうのをバンバン売りたければ、まずはですね、この集客。収益っていうのを仕組みを作って販売戦略を考えるっていうのがポイントになってきます。では、ありがとうございました。